ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。先生、もう11月ということで、
はい、
あっという間ですよね。
本当ですよね。
本当にもう、はい、肌寒くももう十分なってますけれども、はいはい、そんな中、今回は11月1週目は学会のお話をいろいろとお聞きしていきたいと思います、
はい、
先月にも先生は海外でもご活躍されているというようなね、はい、お話もいたしましたが、なんと国際的にいろんな知識を知っていないと、はい、この専門分野だけでは学会には出ていけないんだよなんてお話をちょっとお聞きしました。
そうですね、はい、まあ、その学会に行くっていうのはもちろんその胎児の超音波だとか、その産婦人科の話だとか、
はい、海外にね、
まあ、そういうね、はい、研究の話だとか、そういう話をまあ、聞きに行ったり、あるいは自分が講演したりとかっていうのでいいと思うんですけど、
はい、
ちょっと最近そのそういう国際学会の役員になったんですけども、
国際学会の役員、何の国際学会ですか？
はい、ね、世界、産婦人科超音波学会っていう会員が1万人以上いるような学会で、
はい、
でそれの中の、まあ、十数名 その、まあ、役員というか理事に、
産婦人科超音波学会っていうのがあるんですね。
そうなんですよ、はい、
超音波というのは赤ちゃんを見る、
う
ん、
そうです、そうです。でそれがもうすごい数、はい、先週それがソウルであったんですけど、それに2300人来てましたから、はい、
2300人は皆さんお医者様ですか？
はい、ほとんどそうですね。
今産婦人科関連の、
はい、産婦人科関連の、まあ、超音波関連のドクターが多いですね。
あ、まあ、
検査技師さんとか助産師さんもいましたけど、
2300人も世界から集まったということですね、はい、
そうです。で、まあ、その中で、まあ、その、はい、やっぱりこう国際学会ともなると、やっぱいろんな国の人、いろんな宗教の人、いろんなその、まあ、関係の人が来るじゃないですか、はい、でそうしますと、やっぱりその中でやっぱりその戦争をしている国の人も参加されてたり、あるいは戦争のせいで参加ができなかったりとか、はい、いろんなその事情があるんですよね。でそういうことをやっぱりきちっとこう把握しておかないと、その役員とかそういうのは務まらないんだなっていうのを結構、
本当ですね、はい、破天荒に誰にでもニコニコ挨拶するわけにもいかない時もある。
だからこう一言の言葉が、はい、例えばその国の人たちにものすごく不快な思いを与えたりとかですね、はい、あるいはその、まあ、宗教的なこととか、やっぱりその事情が分かってないと、今現在のその、まあ、ウクライナとロシアの関係だとか、イスラエルの国内の関係だとか、そういうことをやっぱり知っておかないと、そういう人たちにものを言う時の言葉であるとかもやっぱり選ばなきゃいけないじゃないです か、
は
い、か
ちょっとある程度自分は共感とか同感するとは別で、はい、理解はしておかなきゃいけない、
ね、そうですね。
だから
そのどちらにつくとかつかないとか、はい、そういう話ではなくて、
ニュートラル
に、はい、その誰が今どういう状況になってる、誰が本当に悲しい思いをしている、そういうことをやっぱり知っておかないと、うん、やっぱりその声をかけてあげるにしても、やっぱりこの冷たい言葉に聞こえたりとかすることになるっていうことで、まあ、本当に、まあ、 世界でその超音波だけじゃなくって、その世界経済も知らなきゃ、知っておかなきゃいけないし、はい、その戦争の状況だとか、その時事問題ですね、っていうのを常に把握しておかないと、その学会の途中でやっぱ緊急理事会とかが開かれてですね、はい、その現在のその戦争の状況で、まあ、どういうことを学会としてそういう声明を出すのか出さないのかみたいなのをみんなで決めるみたいなことをですね、緊急で集まって相談したりとかいうようなことが行われたりとか、やっぱりちょっと日本のようにある程度こう安全で、そういうところからはこう離れている、
はい、
そして日本っていうのはもう本当に、まあ、そのどっかからミサイルが近くまで飛んでくるとかっていう話はちょくちょくあったとしても、なんか守られてる感すごくあるじゃないですか。
はい、
だからその戦争とか言っても全然こう違う世界で、よそのことで人ごとっていうふうに思ってるんですけど、でも私とかやっぱりその国際的にも友人がほとんど全部の国にいるみたいな感じなので、はい、そうするとその今戦争している国の人たちも友達がたくさんいるわけですよ、でも彼らにしょっちゅうメッセージを送って、今大丈夫なの、家族は大丈夫なのっていうのを、そしたら私の息子は戦争に行ったわとか、誰々の娘さんが殺されたんだよとか、いろんな話を聞くんですよね。だからもう本当に人事じゃなくて、
きっとその戦争に行くのよっていうのも一回一回、そんなことが起きるのなんて驚いて、そんなことしてる場合でもないわけですよね。 そこをもう理解した上で、
だから本当に
言葉がけ、
はい、もうだからもう息子が行ったわって、だけどイスラエルの人たちってもう本当に、まあ、自分の国を守るっていうことのために、本当に外の国の外にいた人までがみんな国に戻ってきて戦争に参加してるっていう、なんかそういう風な国なんですよ。日本の人だったら、もし国外にいて日本の中で戦争が始まったら、あ、国外にいて私ラッキーかしらって思っちゃうかなと思うんですけど、
ちょっとよかったとかね、落ち着いてから帰ろうとか思ってしまうかもしれない。
逆なんですよ、友達が戦争してるのに自分早く帰らなきゃっていう感じみたいです。
戦争への見方も違うんでしょうね。
全く違いますね。物の考え方とか、そして彼らはその全員が男の人も女の人も兵役を経験してるんですよね、
はい、
だからやっぱりそういうものに対する考え方っていうのが、まあ、なんかそういうことを考えてると、あ、なんか日本人として生まれてすごくアマちゃんで生まれたんだなっていうことを感じてしまいますね。
何が正しい間違っているというのはないかもしれませんけど、はい、で逆に今のお話をお聞きすると、その日本の戦争を経験した人たちが絶対に起こしてはいけないって今を作ってくれたんだなって、ちょっと感謝が湧いたりしますよね、
は
い、
そうですね、そうですね、はい、
やっぱり犠牲があっての今なのかなと、はい、
でもやっぱりその今の時代に戦争でその亡くなった人がいたりとか、その虐待されてる人がいたりとか、その捕虜になってる人がいらっしゃったりとかっていうのは、やっぱりこれはやっぱり許しがたいことでもあるし、なんとかやっぱりならないのかと思いますけど、本当に自分の悲劇を感じますね。
先生の毎週のお話なんかを聞いてたら、もう小さな小さな顕微鏡でしか見えないような命を、
はい、
一つの命を何としてでも助けたいって先生必死でお仕事されているお話を聞かせていただくじゃないですか、
はい、
なんかもう本当にそれとはかけ離れてるような。
そうなんですよ、
ね、だから戦争のお話、
本日24時間で何百人の方が亡くなったとかね、はい、そんな話を聞くと、ちょっと待って、でしかもその捕虜の人の中に赤ちゃんまでがいるとか、なんかもうそういうのを聞くだけで、なんかこう自分たちがなんかしてあげれることって本当になくって、
はい、
本当にそういう自分の知ってる友達とかに声をかけてあげることぐらいしかできなくて。
そうですね、
はい、
もう今のお話をお聞きして、その学会だけに限らず、これからどんどんいろんな国の人とつながる社会になっていくじゃないですか。
そうですね、
私のようなものでも、うん、そうなった時にやっぱりある程度最低限度の知識って必要なんだなって、ちょっと今
そうです、ね、
勉強しなきゃって思いました、はい、先生今更ですけど、はい、やはり朝とか毎朝こう新聞とか、
はい、
国際の情報などはどのようにゲットされ
てるんですか？紙の新聞は取ってないんですよ、
はい、
でもイギリスの BBC っていう、
はい、
ニュースだとか、それからアメリカの CNN っていうニュースは欠かさず見てますね、はい、
私のようなものでもちょっと興味持って優しく知れるようなんていうのって、
はい、BBC とか CNN っていうのはそれぞれのジャパンバージョンがあるんですよ、
ですね、
ちょっと遅れるんですけど、
はい、
その翻訳付きで出てくるので、
初歩的なことを聞いてよかった、はい、
でそれとあと NHK とかのなんか あのバージョンとかもありますよね、うん、ニュース。だから日本でのニュースっていうのと比較すると、海外でのニュースが必ずしも日本ではやってなくって、はい、なんか遅れてるとか一部しか報道されてないとかっていうのもあるので、なのでできるだけそういうイギリスとかアメリカのニュースは、うん、あの見るようにはしてます。
全く知らないよりもちょっとこういうものがあって時間ある時だけでも少し見に行ってみたりっていうふうに、
ん、そうです
ね、今の状況を知るっていうのは大切なことかもしれませんね、はい、
そうですね、
はい、先生はでも日々学会の理事になっていらっしゃるので、
はい、
もう日本の情報もだし海外の情報もだし
そうですね、
でしかも海外もアメリカだけとかじゃないじゃないですか。
そうなんですよ。逆にそのアメリカとかの状況っていうのは割とこうよくあの知られているというか、はい、
ある程度日本でも報道されますからね。
そうなんですね。なんですけど、その今現在そのあのこういろいろと難しい状況になっている、戦争している国とかそういうところの事情っていうのが非常にやっぱりこうあの時々刻々と入ってくるニュースで、やっぱりこう状況変わってくる。でそれによって私の友人たちのその立場だったりとかその状況も変わっていくっていうことがあるので、
はい、で日本人向けのメディアではなく、うん、先生友達からもリアルに聞かれてます。
そうなんですよ。
また違ってますでしょ、
はい、
そこも、
はい、
ギャップがあるんじゃないですか。
だいぶギャップがありますね、はい、
そうですか、
はい、
いやなんかこんなお話をお聞きできるとは思わなかったので、
はい、
先生が国際学会の理事でいらっしゃることで、はい、私たちもちょっといろんな国に目を向けなきゃいけないなと学ばせてもらいました。
本当にそう思いますね、はい、
ですね。イギリスの BBC とアメリカの CCN ですね、
CNN
ですね、
はい、CNN、
はいはい、もうメモります、
はい、
ありがとうございます、
はい、い
やますますご活躍中の学会のお話、国際学会ですね、
はい、
産婦人科超音波学会の、
はい、
理事でいらっしゃる先生のお話をお送りしました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。